どうも、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。2026年、お、ちょうど鳩時計オープニングジングルみたいになってますね。2026年1月1日、時刻はまさに10時を回ったところでございます。ご機嫌いかがでしょうか。皆さん、どんなお正月を過ごされたでしょうか。今日1月3日なのでね、今日でまあなんか三が日は終わりということで、終わりとは言ってもね、正月気分は多分明日まで皆さん続くのかなと思います。明日日曜日で、この年末年始のお休みが終わりだという方がほとんどではないでしょうか。終わりを迎えると途端にもう終わるのかなんて話が出てくるんだろうなと思っています。私にしてみると、昨日朝起きたらもう3日だと思ってて、でランチタイムに来てくれた町子さんに、その今日やっと3日で、あと1日今日と明日頑張ったらやっとなんかちょっと静かになるねみたいなこと言ったら、今日まだ2日ですよとか言われて、3日じゃないのって話を今のっけにしてて、曜日感覚、バグるのわかるんですけど、日にち感覚おかしいですよって言われて、いや、俺、なんか夢で今日3日だと思ったんだよなって話をちょっとしてました。まあなんか、結果3日は今日なんですけど、今日は土曜日ですね。まあなんか、ね、そんな時間を過ごしています。私はですね、ずっと糖尿病予防の食事の日記みたいなものを残してるんですけど、その、まあなんか大きな仕事はね、私はもうなんか多分できないと思うので、こそこそとね、もうこんな本当こじんまりとした情報を残すことしかできないななんていうふうに思ったりしてますけれども、体重が多分ずっと減ってて、で、6キロ減ったという報告をしたと思うんですけど、またさらに多分減ってるんですよ。で、体重計に乗ってないんでわかんないんですけど、もう自分で風呂入った時に、細くなったというか薄くなったなっていう実感がありますので、ただ筋肉はね、落ちてないんですよ。だから、例えば、店の鉢植えを移動させたりとか、腕立てしたりとか、体重が軽くなった分、なんか腕立てに関してはちょっと甘さがあるなと思ったりしてますけど、まあ、鉢植えを持ち上げるのは全然持ち上がったりとかするんで、まあ、なんか運動を始めるなら今だなと思ったりもしています。まあ、とはいえこの50日間なりで、まあちょっと痩せてしまっているので、戻さないといけないなということで、今日はね、朝からお餅を2個食べましたね。久しぶりに2個食べましたね、お餅ね。まあ昨日も、おとついか、もうなんかお餅2個食べたりして、なんとか、なんとかっていうか、無理に多く食べようとしてるっていうふうに言うと、なんか病的に感じちゃうんであれなんですけど、なんかね、あれなんですよ、たくさん食べて、どうこうっていうよりは、少なくても体が動くようになってるんですよ。これが正解で、たくさん食べないといけないことじゃなくて、なんか少量で体が動かせるようになってるんです。燃費が良くなってるんですよ。だからそのたくさん食べる必要がないなというふうにはちょっと思っています。たくさん食べる必要がないなと思ったら、なんか途端に別になんか食べなくていいじゃんみたいな気分にやっぱりなるんですよ。うん、なるんです。で、野菜を中心にして、炭水化物と塩分を遠ざけてということで、今日もお餅をね、小池さんからいただいたお餅を、新潟のね、くびき餅っていう特別なお餅なんですけど、これが飛騨高山の刈谷の鈴木さんから送られてきた、飛騨高山さんの、これまで食べていた豆餅だったんですけど、いろんな餅あるんですが、それ1個だいたい 55g だったんですけど、その、くびき餅は、1つが 64g ぐらいあるんですね。 かなんか同じぐらいの大きさなのに、重さが全然違うってことは、密度がすごく濃いというか、重たいお餅なんですよ。で、まあなんか、すごくいいお餅で、で、それをこう、昨日一つ食べたら、ものすごく美味しくて、で、今日はもう、朝、それを2個、食べて、今日の朝食の内容は、グリーンサラダに、紫キャベツのラペ、そしてリンゴを4分の1カット、と豚肉とキャベツのスープを朝から作ったので、まあ、白だしを少し入れて、日本酒、みりん、あとハリッサ、ね、中東の方の多分調味料だと思う。ハリッサ、パプリカベースですね。パプリカのペーストとがなんか塩漬けになってるものですが、ハリッサとサテ、ね、これサテという、辛い調味料ですが、ベトナム料理なんかにも、タイ料理なんかにも使われているものですが、それを加えて、作ったスープに少し片栗粉を溶いてとろみをつけて、でそこにお餅2つ投入して食べたという感じですね。キャベツはもう大量に食べられるものなので、豚肉とキャベツの相性抜群で、で辛くすると塩を遠ざけられるんですよ。とはいえハリッサにもサテにも塩が入ってるんで、もう加える必要ないなということで、塩はほとんど使ってなくて、豚肉をねちょっと炒めるときにほんの少し塩を加えてるんですが、その前にクミンシードを空焼きにして、まあクミン炒めにしようかななんていうふうに思ってて、だんだんやっぱりスープがいいなってことで、スープになりました。基本的に朝食を、まあ食事全般に言えることですけど、サラダとスープみたいな形なんですよ。振り返ってみると。パッパポモドーロ、パンをね、トマトソースで煮込む料理なんかも、まあなんか、どちらかというと、柔らかさからするとパンがゆみたいなものなので、なんかこう、スープ状のものだなというふうに考えています。すごくそういう料理と食事を繰り返してきてて、もうそれだけですよ、本当に。で、1日2食。朝とランチ後のまかないですから、1時半から2時、2時から3時の間に食べて、1日の食事は終わりだと。その後もずっと休憩取ったり、仕込みしたり、営業になったりとかして、で、夜はお客様と乾杯する機会やお酒をいただく機会があるので、それで飲酒をしたりするわけですが、今、舌先に口内炎ができてて、舌の先、ベロね、の先に口内炎ができてて、とても喋りにくいんですよ。なんか喋るたびに当たるんで、で、あと、お蕎麦を食べるときに、蕎麦をすすって切るときに舌を使って切ってるんですね、無意識に僕らは。で、歯で切ってるというよりは、歯の裏に舌を当てて蕎麦を切ってるんですよ、どうも。それに気づいたのが昨日で、で、蕎麦をすすって切ろうと思った時に、もう思い切りそこに口内炎が当たるわけですよ。蕎麦食べづらと思いましたね。まあ、なんか、口内炎はできる場所によって本当に、食欲を減退させるものだなというふうに思うのと、舌、ベロがね、なんか大変役に立っている、ものの一つだなということに気づかされます。体重もずっと減るっていうことは、ダイエットにいいのかって言ったら、おすすめしません。僕のやり方はね。なんか、なんでかっていうと、まず、なんかこう、意識改革からしないとできないんですよ。単純になんか、食事制限始めるぞ、おーって言ってできるものではなくて、私の場合で言うと、本当に糖尿病の症状みたいなものが、まあ、あれですよ。診察は受けてないんだけども、これはもう、まずいなっていうふうに、もともと糖尿病境界期だったので、ヘモグロビン A1C が、5.9 ということで、もう6を回ったら、治療に入るっていうような話だったので、もうおそらく、そうなっただろうなと思ったんですよ。で、自分の自己解釈で制限を始めようっていうふうに決意したのが11月15日。の食事から、ということです。だから、その14日、13日っていう時に、やっぱちょっと体不調が見られるなというふうに思ってたっていうことなんですけど、 まあなんかそこからの食事制限で、まあ多分今7キロぐらい痩せてるんだと思うんですけど、62とかになってるんじゃないかな。なんかもう、このままずっと続けていくと、多分なんかあっという間にもう60を切るようなレベルで痩せてしまうんで、お餅を2個食べたりとか、昨日もパスタ 80g 食べたりとか、そんな感じです。それ普通じゃんっていう風になるんだけど、まあ、胃が小さくなっているってことと、まあ、なんかある程度のエネルギーを獲得できれば、十分なんかこう体は喜ぶということまで分かっているので、もうそのあたりでちょうどいいなという風に思っています。まあ、年末年始はね、またいでそのように食事制限が続いているのと、食事制限始める時に自分でやっぱり思ったのが、その、意識としては自分は病人なんだと。で、自分は病人だから、その、これをしないといけないんだっていう、まあ、ほぼ自己暗示みたいなものですけど、それがうまく働いたんですよね。うまくいったんですよね。だから、その、私の場合は自分自身が病気だから、これを食べなければならない、こうしなければならないっていうことに、その反発がなかったんですよ。で、他の人知らないですけど、なんかよくよく言われるのはやっぱ我慢が続かないとか、そんな話になるんだけど、その与えられた環境で、なんかこう制限がかかりながら、何かこう、時間を過ごすことが、なんかちょっとワクワクしちゃうんですね、私。そういう癖があって。で、例えばうまくいかないとか、なんかこう逆境とか問題が起きるとか、そういう時になんかこう脳内物質出てきて、なんかどうやったら解決できるのか、どうやったら乗り越えられるのかみたいなことを考えるのが、やっぱりなんかこう好きなんでしょうね。だからなんかこう自分は病人なんだっていうことをインプットした上で、その食事制限を始めた時に、こう効果が1週間2週間で確か出てきてて、でその効果が出たことが嬉しくて、なんかこうその効果を続けていこう、もっとより良い効果を出そうと思って、食事制限がどんどんその面白おかしくなっていく。で12月に突入して、まあなんかそんなにお店も忙しくないから、まあ食事制限しながら、面白おかしくやってきて、体重が3キロ減りました、4キロ減りました、5キロ減りました、6キロ減りましたみたいな形で、なんか1週間ごとになんか1キロずつぐらい減っててるんですよね。で、多分なんか、それは今も続いていて、ご飯食べてるんですよ。食べてるんだけれども、それは減っていて、で、やっぱなんか働いてる時間が長いので、今日の日記にちょっと書こうかなと思ってますけど、その、朝7時、7時12分に僕は時計アラームになって、なんで12分なのってよく聞かれるんですけど、たまたまなんかアラーム触ってて止まった時間が12だったから、そのまま12になってるだけで、10分かなんかにしようと思ったんだけど、なんか、わかりやすい数字じゃない方がいいなと思って、で、7時12分にアラームセットしてあって、まあ大体起きるのは、そこからちょっと寝坊して30分になったりとか、そのままちゃんと起きれたりとか、いろいろなんですけど、まだ大体8時ぐらいまでにはもう店に入ってるという状態です。どんなパターンでも大体8時までには店に立っていて、まあなんか仕込みを始めると。1日のスタートが朝8時っていう風にカウントすると、今こうやって今日は珍しく座って話ができてますけど、いつもだったらその作業音がガシャガシャガシャガシャ聞こえてると思うんですが、その作業しながらね、ずっとこう話をしたりとかするんで、まあずっと動いてるんですよね。今日はこの後まだ作業残ってるんですけど、1月3日土曜日ということで、まあちょっとなんか今日ぐらいは座って20分ぐらい話をしてもいいんじゃないかと思ったんで、そのようにしてるんですけど、だいたい朝8時から動き出して、そのままランチ突入して、ランチタイムが忙しければ2時ぐらいまで作業は続くし、で、まかないを食べて、で、またそこから作業に入る場合は、2時20分ぐらいからまた作業に戻って、 仕入れに出かけたり、戻ってきてまた調理したり、で、4時回って、4時過ぎからまた少し仕込みをして、夜の準備をして、夜のセッティングをして、5時にお客様が見えるように整うという段取りですので、またお客様が見えたらもうそこから注文が入り、オーダーという形になるので、で、ラストオーダーが9時。で、お客様が10時までに綺麗に、退店されていると片付けも多分11時半ぐらいには終わるんですよ。そこから片付けてそれぐらいです。ただなんか10時を回ってもお客様に見える場合はもう12時半ぐらいになりますね。なりますね。で11時ぐらいにお客様が帰られてもやっぱり12時半1時ぐらいになると思います。で遅い時はもう少し遅くって1時半まあ、2時っていうのは最近なくなりましたけど、だいたい遅くても1時半ぐらいまでには、なんとか、店を出れるかなという感じです。一般、だいたい毎日12時半ぐらいですかね。忙しかったなっていう日で、だいたい12時半。今のこの年末年始の営業帯は忙しくさせていただいているので、だいたい12時半ぐらいに、なります。なので、お正月、元日、大晦日の夜も一人で作業を最後してて、お店を出たのが、家に帰ったのが1時回ってて、ちょうど一条通りで、水木さんのご両親、ご家族と水木さんに会ったのが1時過ぎだったので、まあそれぐらいの時間ですよね。12時半回るよな、回るな。だからなんかまあ、朝8時から、12時半ぐらいまでがずっと働いていて、間に1時間半ぐらい、休憩できる時もあれば、全く今みたいに、休憩できない。この10日間は、何日間かは休憩間に1時間ぐらい入れられてると思うんですけど、ずっと仕込みがやっぱり立て込んでいたので、材料ね、たくさん買っちゃってたんで、それを全部仕込まないといけないなということで、動いてたってこともあって、動きっぱなしだったんで、それで体重減ったんですよね。だからなんか食事制限プラス、ずっと、何時間だ ?16 時間か。まあ16時間もやっぱり、動きながら2食しか食べてなくって、さらにそれで炭水化物と塩抜いてたら痩せますよ。痩せます。痩せるし、燃費も良くなるんですよ。体も覚えるから。だからなんかなんだろうな、でも体しんどくないんですよね。体が軽くなった分、燃費が良くなった分、すごくなんかリフレッシュされる印象で、なんか26年、今年、令和8年は、まあなんかちょっと体調管理に少し気を使いながら、なんかそこまで真剣に目を皿らないようにしてやるつもりはないんですけど、気を使いながら、整えていけたらいいなと。思ったりしています。なので、朝8時ぐらいに出勤して、まあ退店するのがだいたい12時、12時半ぐらいですっていう日常の中で、2食しか食べなくって、カロリーも抑えてってなると、痩せることできますよと。でもなんかこれ本当おすすめしないですよね。なんかずっと作業ができてるから、僕もごまかし動けますけど、これなんか何もなくて暇だったら、もうあと寝るしかないですよね。読書して寝るか、なんか事務作業して寝るか、そんなことしか多分できないんで、そうすると何か口が欲しくなっちゃいますよね。なんかちょっとつまんだりとか。なんでこの数日はさすがにお客様からもらった甘いものちょっと食べたりしてますよ。なんかチョコレートを食べたりとか、主にチョコレートかな。チョコレートを食べたりしてるかな。まあなんか、だからといってチョコレートが食べたいかといったらそうじゃなくて、あまりにも甘いものも食べてないので、なんか食べないといけないなと思って、口の中に放り込んでいるというような感じです。元気なんですよ。口内炎が舌先にできているのは疲れからですし、全く元気なんだけど、まあなんか見た目がね、ちょっとなんか痩せすぎて張りがないっていうね、状況になってるんで、心配をさせてしまうと思うんですけど、まあ、これもね、なんかトニーさんなんか自分の体で実験してんなって思ってもらえてたらいいかなと思います。で、 話の中に出てきているまかない日記は、私の糖尿病食のまかない日記は、これは1月に山形で、きちんとまとめるつもりでいて、全く皆さんの目には届いてないんですけど、なんかどういう内容をやってるのかっていうのは公開されてないものなんで、情報としてはまだクローズドになってるんですけど、まあ、なんかちょっとこう、段取り作って皆さんの目に届くように、できたらいいなぁなんていうふうに思ったりしています。まあ、ダイエットの入り口、体重だけ減らすじゃ意味ないんですよね。だから、まかない日記なんかにも書いてますけど、なんかこう、食事がどうやったら楽しく食べられるのか、一回ずつのまかないだけれども、食事の楽しみ方だとか、こんなもの食べ続けられるかみたいなことだったりとか、なんかそういうこともむちゃくちゃ書いてるんですよ。愚痴みたいにむちゃくちゃ書いてて、あと仕事を続けることってなんだろうみたいなことも書いてたりとかするんで、料理だけのことじゃないんですけど、それは全部なんかこう日常生活の中で食にま、なんかこう関わることっていうか、食べること、僕らが食べること、生理現象としてのまあなんか食べることっていうことが社会的な価値を持ってるなというふうに思うのと、医療っていうふうに考えたときに、まあなんかこう予防医療の分野で言えば、こういう食事を心がけることができればちょっと楽しくなるんじゃないかななんていうふうに思ったりしているんで、まあ参考にできる方のために、参考にしたい方のためにちょっとまとめられたらいいかなというふうに思ったりしています。そうね、食事は楽しい方がいいので、サラダの食べ方だとかも一応書いたりしてるんですけど、毎回毎回ね、ずっと書いてますね。はい。で、年末に年末に仕込んだイカスミがですね、もうあっという間売り切れてしまいまして、すみません。あんなにたくさん作って値段もちょっと張るんで、誰も食べないわと思ってたら、なんか美味しいものは皆さん食べてくださるんですね、お値段が高くても。昨日ちょうどサルコーヒーとその話をしてたんですけど、美味しいものだったら値段が高くても食べるよっていう世界は正しいと思うんですよ、その文脈で言うと。美味しいものだけの世界ってなんかあんまり正しいと思ってなくて、で、その薄味の料理もそうなんですけど、こう美味しくするとこうなるっていう世界があったとして、でもそれは、なんだろうな、まだちょっと答えが出てないんで、この喋りながらの話になるんですけど、美味しいものだけの世界で生きているってなんだろうなって思うんですね。それは儲かるだけの世界と同じだなと思ってて、私ね、なんかここのところちょっと心配かけてるかもしれないですけど、売り上げを作ることが生きがいなんですよ。私はお店をやってるので、売り上げを作ることや売り上げでの成果を得られることが生きがいなんですね。で、仕事と言ってもいいです。なんですけど、売上を考えて働くのがもうとてつもなく苦手なんですよ。で、売上を意識しながら働くことがすごく嫌で、矛盾してますよね。で、この矛盾しているから、なんか真面目に映るんだろうなと思ってるんですよ、皆さんの目に。なんかこう苦しみながら働いてんなみたいな話も含めて、こう私はなんかやれることをやってるだけで、真面目とか真面目じゃないとかっていうことで言えば、客観的に見ていただいて真面目だって判断していただけるのは非常にありがたいんですけど、当たり前のことは当たり前にやっているだけなんですけど、社会とか皆さんからの評価があって初めてやっぱりここに立ってられるんですよ。で、売上っていうことを求めて働いてるんだけれども、売上を意識するのがすごく苦手で、商売はね、なんとか順調にいってる方だと思うんですが、苦手なんですよ。だから美味しいものばっかりの世界で何かこうお店が盛り上がるっていうのは、もちろん全部美味しく作りたいんだけど、例えばイカスミに現れているような、表彰されているような ああいうスペシャリティみたいなものばかりを集めてお店をするっていうのは話が早くていいじゃんみたいな。イカスミ専門店にすればいい。もしくはミートソース専門店にすればいい。自家製の生パスタだけにすればいい。で、あとはおすすめのサラダをドカンと作って、サラダとパスタの店みたいな形でやったら展開は全然わかりやすくていいじゃないかみたいな。単純な発想ですよ。それはね、なんか美味しいものだけの世界ってそうだと思うんですよ。でもなんか、今やっている私の仕事の工数、たどり着くまでの工程数、工数はものすごく多いんですけど、メニューが多いからなんですね。で、これを限定してイカスミソースとミートソース、あとはもうトマトソース、オイルソース少しずつしかない、もうピザも作らない、みたいな形で専門店化して美味しいものを食べるだけの人たちが集まる。しかもそれは値段が張るんだ。一食だいたい5000円弱かかる。イカスミ2400円ですから、それプラスアルファはサラダが1800円とかで食べて、もうそれだけで4200円。で、ドリンク飲んでいただいてだいたい5000円みたいな。ドリンクとサラダとパスタで5000円で、いいよ、これもう全然満足だよ、これすごいねって、内容を作って展開したとして、商売はうまく運ぶかもしれないです、やり方によってね。なんか内装もそれなりにそのようにして、もう特化した形でお店を作って、楽になると思います、生活は。なんだけど、今、私がこう抱えている、苦しみみたいなものは、なんかちょっとまた、ジャンルを変えるんだろうなと思うんですよ。今売り上げを考えて苦しい苦しいっていうふうに言ってるのは、売り上げがなくて苦しいというよりは、売り上げをイメージしながら働くことが苦しいってことで、でもない日もあるから苦しいんですけど、その根本は自分の作業が純粋か純粋でないのかみたいなところで悩んじゃうんですよ。で、シンプルに仕入れたものを調理させていただいて召し上がりたい方に提供するっていうことだけを考えてできればいいんだけれども、1ヶ月ごとの売り上げが出てしまうから、その売り上げで赤字です、黒字ですみたいな話になって、やっぱ問いが立ってしまうんですよ。で、問いを立てられたら答えないといけないっていうのが商売なので、それがね、やっぱ向いてないなと。これはイカスミ専門店にしたって同じですよ、結局は。ってことはなんかこう、向いてないんだろうな料理はやっぱり好きなんですよ。包丁握ってる時間も好きだし、なんかコンロに向かっている時間も好きだし、下ごしらえするとかも全然嫌じゃないし、なんかクオリティはなんかそらランク付けされたら全然高くないですよ、順位はね。なんだけど、なんかこうその作業をすること自体は苦じゃないっていうところだけでクローズアップしてもらえたら、まあなんか料理を作る人はね、調理師だねっていうふうに判断されていいかなと思ったりしています。なんで美味しいものだけがある世界で生きていくっていうこともちょっと違うんじゃないかと思いつつね、なんか自分の料理だとかここで立って、立たせてもらえている意味とかを考えたときに、そうですね、立たせてもらえている意味っていうのをね、もう一回の2026年にこうゆっくりじっくり再構築できるようにしたいなというふうに思います。なんかね、ちょっと忘れがちになってるんだろうなと思ってるんですよね。で、この錬金11日目なんですけど、もう13日になったら、私夜行バス仙台に向かって出ますので、でそこから山形へ、行きます。14日の朝にはもう山形に、到着してますんで。それで、まあ、向こう大学の同級生の管理栄養士の友人に会って、今こういう活動してるんだって話を聞いてもらいつつ、で、友人の話も聞きつつ、で、肘折温泉に一人で行って3泊こもるっていう段取りです。まあ、なんかそこでの発見は大きくなんかあるんだろうなというふうに思ってます。もう、宿から出れないんでね。雪が深くて。まあ、なんか、いい時間になるだろうなと思ってるんで、またまとめますけど、糖尿病予防の食事を きっかけにいろんな世界がやっぱりあるなというふうに思わされるものです。で、イルピアと神谷川でも、連休明け、ね、私の連休明けのメニュー更新の時に、まあ、2月メニューですけど、から、糖尿病を意識したメニューは登場をシリーズとして登場する予定になってますんで、お、あと30分経ちましたね。期待をしておいていただけたらいいかなと思います。まあ、塩分をね、気にされる方向けの料理を提供するっていうカテゴリーで、糖尿病予防食っていうタイトルではなくなるんですけど、まあ、塩分を、少ない、塩分あまり使われてない料理っていう、ちょっとね、シリーズを作りたいなと思ってますんで、期待しておいてください。はい。ということで、年始一発目はね、糖尿病予防の話だったんですけど、皆さんにとってね、このお正月、年末年始にかけて、たくさん食べて飲んでという時間を過ごされた方は、七草粥を待たずにですね、少し胃腸の調子や、いろいろなことを見つめ直してもいいんじゃないかなと思ったりしています。今日の朝、京都はね、うっすら雪化粧してました。なんか、お正月らしい朝だなぁ、なんていうふうに思ったりしましたけれども、お出かけ先で雪なんかに降られて立ち往生したり、事故に遭われたりしないように、注意して過ごしてください。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。これね、今日リクエストする曲はもう満を持して、この曲ですよ。年末年始もずっとこの曲頭の中流れて、もずっと YouTube 動画、年末見てたなぁ。もう一週間ずっとこの動画見てたな。本当に。もうなんか、働きながらもずっと頭の中でリフレインしてましたんで、ぜひ検索して聞いてください。アイスクリームで、アイスクリーム。いい、なんかいいんですよ、なんか。トニーさん、はーい。何が好きですよね。イカスミパスタ。あなたですね。イカスミパスタリアあなたですよね。はい。あれですよ。トニーさんとかないですけどね。ぜひ検索して聞いてみてください。皆様にとって2026年が明るくほがらかで、そして健康的でありますように祈っております。この1年も仲良くよろしくお付き合いください。トニーでございました。良い1日をお過ごしください。またお耳で会いましょう。さよなら。